11月28日月曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。昨日の夜はね、日本時間では夜7時から、はい、ワールドカップカタール大会、日本対コスタリカの試合、ご覧になってもやもやしたまま眠りについたという方もいらっしゃるかもしれません、ねえ。日本国内でもね、やっぱりこうドイツ戦勝ったぞっていうことで、なんだかいけるんじゃないかみたいな雰囲気もあった中、いろんなところでパブリックビューイングが行われておりました。その模様をね、取材した大泉アナウンサーの音声ちょっと聞きいただきましょう。
このままいくと日本敗れて勝ち点3、そのまま試合が終わりました。日本サポーターが落胆です。
本当にショックです。まあ、でもまだスペイン戦があるので奇跡にかけたいと思います。
負けてしまったのは仕方ないこと、まあ、しょうがない結果なんで、では次スペイン勝てばいいだけ、それだけなんです。
いや、勝てる試合を落とした感じで悔しいですけど、スペイン戦全力で応援するしかないなって。
なんかみんな自分に言い聞かせるようなね。
そうですよね。
感じで、
スペインに勝てばいい。
勝てばいいなと。うん、なんかね、そんな感じもありました。そして速報が入ってきました。カタール大会、E 組首位のスペインとドイツが、日本時間の深夜試合を行っておりました。4時から試合を行っておりましたが、はい、先ほど結果が出まして、1-1引き分け、勝ち点4となって、勝ち点3の日本は2位となったということでありました。さ あ、それではですね、現地カタールで取材中、スポーツライターの伊尾篤さんとつないでいきたいと思います。伊尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、このコスタリカ戦、0対1で日本敗れてしまいました。はい、まず取材されていてどういった感触をお持ちですか？
いや、まあ、もう痛恨ですよね。
痛恨。
はい。まあ、せめて、勝ち点1、
引き分けで。
という、はい、ところを狙っていましたし、うん、まあ、もちろん、結構最後、はい、押し込んでいて、ゴールも近づいてきてて、うん、残り10分、ゴール、こじ開けられるんじゃないかという雰囲気の中で起きた、うん、まあ、ミスの連鎖でしたから、はい、ちょっと、ね、試合後の選手たちも、もちろん切り替えるという話は出てるんですけど、やっぱり非常に、重い空気ではありました。
これ、試合の展開としてはどうなんですか？プラン通りだったんですか？
展開はプラン通りでしたね。前半はゼロゼロで OK という中で、はい、後半カードを切っていくっていうのは、まあ、ドイツ戦と、まあ、似てますけれど、コスタリカはカウンターが、まあ、守備が固くてカウンターが非常にうまいチームなので、はい、そこの最新の注意を払いながら、日本があまりにも前がかりに行っちゃうとカウンターでやられるので、その最新、カウンターを食らわないような最新のケアをしながらも、はい、じわりじわりと、まあ、攻め込んでいたので、プラン通りだったんですけれども、まあ、ちょっとね、集中を欠いたといいますか、はい、もったいなかったですね。
やっぱりこう一瞬のほころびをつかれたっていうところなんですね。
そうですね、まあ、ほころびをつかれたんですけど、まあ、自らちょっと自滅ですよね。日本がこのミスをして、はい、この隙を与えてしまったということなので、
これやっぱり一瞬でもこうミスをするとダメって、やっぱりこの世界レベルって厳しいんですね。
そうですね、まあ本当これがサッカーという言い方もできるんですけれど、はい、でも、まあ、言ってみれば日本もそれまでに決めなきゃいけないシーンもいくつかあったので、まあ、先ほどね、じわりじわりとって言い方しましたけれど、はい、その80分迎えるまでに決めてもおかしくないシーンもあったので、はい、やっぱりそこで決められなかったっていうのも大きかったと思いますね。
このやっぱり相手のこう守備を崩していくっていうのは、なかなか日本としては難しい形なんですか？
はい、そうで ですね、まあ、向こうも後ろに5枚ディフェンダーを並べていたので、うん、まあ、難しいのは間違いないんですけれど、そういったところの崩しのトレーニングもしていますし、うん、まあ、日本には、ね、三笘だとか、うん、まあ、伊東純也だとかサイドから崩せる選手たちもいて、まあ、その選手たちがピッチに入って、うん、でようやく崩しかけたっていうそこですよね。まあ、そういう意味ではちょっと、ね、ゴールが近づいてきてたということで、点取れるんじゃないかというそういった雰囲気がちょっとふわっと、ちょっと守備の時で、この試合コスタリカ日本のペナルティーエリアに2回しか入ってないんですよね。でシュートも遠目から4本、はい、だから正直日本としては、まあ、完全にそのうまくカウンター対策をしていて、うん、ゴールを奪われる危険性がないというか、はい、そういう危ないシーンがないまま来てたので、うん、まあ、あのシーンも中盤でどこかで誰かが取れるだろうみたいな、
あ、
そういったところだとか、まあ、吉田選手がクリアシンプルに、ね、うん、すればいいんでしょうけど、うん、
はい、
そこを攻撃につなげるために、うん、森田選手につなげようとした、まあ、パスがちょっとふわっとなって森田選手が届かなくて相手に渡ってという、はい、だそこも、ね、シンプルにクリアしておけばよかったでしょうし、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、油断ではないですけど、
はい、
ちょっとふわっとってましたよね。
ああ、やっぱりこうそういう瞬間がこう試合の中で出てきちゃう、それをどう締めるみたいな、うん、こう、
はい、
高度なところの駆け引きもあるとは思いますが、うん、そうかって、逆にでもだとしたらその選手たちはこれ自分たちの、はい、まあ、ある意味こうゲーム進めてきたその自信もあるし、うん、次に向けてっていうのはどうなんですか、ショックが大きいのか、それともいやまだまだ俺たちはいけるってなってるのか。
まあ正直なところ、はい、ショックが大きい中、まあ、まだまだいけると今夜言い聞かせてるところでしょうね。まあ、先ほど番組の中でもお話ありましたけれど、はい、ドイツとスペインが引き分けてしまったので、
はい、そうですよね、はい
はい、日本は今2位にいますけど、スペインが4、日本が勝ち点3、
はい、
コスタリカも3、ドイツが1、
で
スペインがね、このドイツと暮らして6になってれば、もう、うんうん、突破が決まって、多少日本戦にメンバーを落としたり、
はい、
することもできたんですけど、うん、まあ、スペイン4しかないので、うん、日本戦に負けたらひっくり返されるか、可能性が出てきたので、
はい、
かなりスペイン真剣勝負というかね、本気の戦いになってくる、うん、その本気のスペインに日本は今度勝たなきゃいけないというような状況ですので、
はい、
まあ、もうやるしかないんですけど、うん、まあ、厳しくなったら間違いないですね。
これ試合の途中で森保監督が指笛吹いたりとかしてなんかそういうシーンが見えたりしましたけど、これやっぱりこうなかなか指示が伝わらないとかそういうようなことはあったんでしょうか。
そうですね、前半の、35分ぐらいに日本はシステムを変えようとして森保さんから、
はい、
指示が出てたんですけど、まあ、それはピッチに届かなくて、まあ、指笛を吹い何回か吹いてるけれど、届かなくて、まあ、ようやくキャプテンの吉田麻也がそれに気づいたのが、森保さんがその指示を出してから1分半ぐらいだったんですね。まあ、やっぱりワールドカップぐらい の大会になると、まあ、歓声も大きいですし、はい、まあ、なかなかそういうのが、ね、伝わらないというのはありますけど、でもまあ日本も前半のうちにちょっと形を変えて対応して、でそこからもう後半はもう、ボールポゼッションも相手の2倍ぐらい持ってましたし、修正も、ね、うまくいってたんですけどね、まあ、だからこそなおさら悔やまれるミスですね。
次は日本時間は金曜日の早朝というか、
はい、
ね、夜4時から6時という試合であります。まあ、その金曜日は本当直後でね、取材されるところだと思いますけれども、もし時間が空いた等々ありましたらぜひ教えていただければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
どうも現地夜遅くどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
スポーツライターの伊予敦史さんにつなぎました。現地カタールは深夜0時を過ぎたところという感じであります。まあ 悔しいところはあるけれども、はい、でもね、プラン通りにやってたっていうんであれば、ね、その本当にぐちゃぐちゃに崩されたわけじゃないんだって、まあ、逆に悔しいっちゃ悔しいけど、
そうなんです、
だからこそ悔しいんだろうけどね、まあ、それは、まあ、我々なんかよりももうやってる選手たちだし、まあ、このね、飯尾さん、前回ご出演いただいた時に中3日でやるっていうのは、はい、普段のワールドカップと違って苦しいんだっていう話もされてました。まあ、そのあたりで疲れも溜まってくる全力投球を2つ行った後、どうなっていくかというね、あたり、まあ、いろいろまた教えてもらおうと思っております。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、ご参加ください。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からです。まず取り上げるのは新型コロナ感染症法上の位置づけ見直し本格検討というニュース、そして7時またぎ第二次補正予算について、25日に続いて今日もね、衆院予算委員会で基本的質疑ということですが、まあ、足元経済これからというところを詳しくお話しいただこうと思っております。そしておはようニュースネットワークのゾーン、旧統一教会への救済法案、被害者救済法案をめぐる動きについて、そしてアメリカが中国大手5社の通信機器の輸入販売禁止というニュースも取り上げます。さらにニュースキーワード、フロリダ州知事のロス・デサンティス氏について、アメリカ大統領選に向けてというところ、さらにはスクープアップ、これも経済ですが、東京23区の11月の消費者物価指数25日に発表されております。
今朝は本のプレゼントです。はい、今日のコメンテーター評論家の宮崎哲也さんの新潮選書から発売されたばかりの著書、教養としての上級語彙、知的人生のための500語を5人の方にプレゼントします。
はい、いよいよ発売となったと、受賞されたということでありますが、これね、ワンランク上の言葉遣いというふうに、はい、この帯にも書かれておりますが、ね、細やか嗅覚を助する形外に接する金の傾聴と、読み方も含めてですね、我々にとっては非常にこう勉強になるというか、一個一個頭に入れておくと、ね、この言葉のレパートリーが広がっていくだけじゃなくって、そうするとこう思考のレパートリーもどんどん広がっていくんだということ、まあ、宮崎さんがそのあたりをまず解き起こすところからですね、はい、これ読み物としても非常にこう勉強になるな、面白いなと、いうものであります。ぜひご覧いただければと思います。新潮選書からすで、に発売されております。定価1500円税別となっておりますが、今日はこちらの本を5人の方にプレゼントです。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市が入ってまいりました。日本代表サッカーカタール大会、ね、ワールドカップ、コスタリカ戦で1対0で敗れたというところが、ね、朝日それから毎日一面トップ、まあ、他の新聞もね、一面のトップではないにしろカラーの写真で出ております。で、まあ、そんな中気になるニュースといいますか、週末には台湾で地方選が行われました。まあ、結果を見ると国民党が勝ったということが、言われております。もともとその一個前の選挙、2018年の選挙でも与党の民進党は負けていたということがあって、まあ、その後香港での民主化運動デモがあったりだとかというところで、総統選では巻き返したというような流れがありましたんで、まあ、地方選は、まあ、厳しいというのは、まあ、前々から言われていて、現状維持であっても、まあ、かなり、少数であったというところですが、まあ、それだけではなく台北や桃園といったあたりも落としたんだということであります。まあ、このあたり足元の経済の部分で、まあ、コロナのね、対策っていうのは台湾はうまくやっていたということであったんですけれども、まあ、ここへ来て、経済を回そうとしたところでまた感染者が増えたということであるとか、あるいはちょっと前まで批判されたのは、コロナ対策うまくいってたはずなのにもかかわらず、台湾の人たちがなかなか海外に行けないじゃないかと、で、例えば日本とかも おいそれと行けなくなってしまっているじゃないかみたいなところがですね、批判に浴びたというようなこともあるようです。まあ、これがこの先にどう作用してくるのか、そして今回の選挙でも、まあ、いろんなね、ネット上の攻撃等々っていうのはもう一日で、億単位の攻撃があるそうですけれども、まあ、このあたりがね、どうなっていったのかというのの分析も、まあ、今後必要になっていくようであります。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は大阪日本放送関西支社から評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、昨日の夜は、まあ、サッカー一色のようなね、感じの夜でしたけど、いかがでしたか？
私は深酒をしすぎてですね。なんというか、ぼーっとしてる感じなんですけど。
なんか、もやもやした気持ちをどこに持ってったらいいのかな、みたいなね。
まあ、きっとね、勝っても飲んだとは思うんだけど。
まあ、翌朝の気持ちが違います、ね。
そう、気持ちが違う。本当に。もう今日はぼーっとしてますから。
まあまあ、ね、ゆっくりとした朝を迎えるという今日はね、感じですが。はい、まあでも宮崎さん、忙しくなるんじゃないですか。新潮選書、教養としての上級5位、知的人生のための500が、ね、いよいよ発売となってというところで。
はい、
今
日読んでいただけましたか？
いやもちろんですよ。
ありがとうございます。
いや今日5冊ね、プレゼントもいただいて。
あのね、意外とね、はい、アナウンサーの方に、
はい、
評判がいい。なんというかね、いいんだよね。
ちょっと脇汗をかきながら読む感じです。このこういう使い方とか、こういう読み方とか、あ、文字意味を間違って使ってたみたいなのがですね、まさに赤面に
例えばね、はい、まあこれは 上級語彙ではあるんだけれども、はい、割と一般に知られたもので。うん、紐解くってあるでしょ。
紐解く。紐解く。
これ一体何の紐を解くことなのかっていうことが、わからないままに使われていて、ちょっと誤用に近くなっている部分というのも。
いや、そのくだりは本当で、あ、やばいみたいな感じで、さあ、謎を紐解いてまいりましょう。みたいなことをよく言うんですよ。
で、まあ、要するに、ありていに言うと昔のね、和とじ本っていうのは、はい、こう丈夫なさ、カバーがついていて、それ紐で解いて本を読むっていうことだったの。
普段しまっておくときには紐で閉じてあったんですね。
そうそうそう。
紐を結んで。
だから、まあ、最低限何かの書物とか、うん、例えとしての書物というようなことが、ニュアンスがないとあんまり使えない言葉なんですけどね。
本と強く結びついている言葉であると、もとも
とそういうことですね。だから、まあ、そういうこともはじめとして、はい、まあ、そういうこう一般的な誤解とかも含めて、何かこう、ちょっとね、はい、なんか本とかで読んだことはあるんだ、見たことはあるんだけれど、意味がよくわからなかったっていうような言葉っていうものを、そういうものをですね、はい、収集しましてですね、こう、エッセイ風に、こう、連ねていったということか、こういう本なんですけどね。
用例を含めて、こう出てるっていうのがね、うん、いや、確かになんか出てきて、まあ、大人だともう、前後の文脈のニュアンスでなんとなく意味わかってるところを、こう、スルーしてたようなものがね、あ、こういう意味だったんだ、みたいな。
そうそう、だから用例っていうか、これ、辞書で言うと作例っていうんですけど、
作例にな
る、ね、これも私が執筆したんで、まあ、ちょっと市場非常にちっちゃな辞書を作るような感じもあったんですけど、それと同時にこう文豪とかね、あるいはポップソングの歌詞とかね、
はい、
そういったものをこう入れて、うん、何度もこの用例を確認できるという形で読んでいただくとですね、はい、覚えられると。
この新潮選書から出されました教養としての上級語彙、知的人生のための500語、今日は5人の方にプレゼントがございますので、メールでご応募いただければと思います。
あのね、読書猿さんっていうね、
ほいほい、
独学大全っていうベストセラーを出した方がいらっしゃるんですけど、ネットとかでもとても有名なこの方がですね、過分のお褒め言葉をいただきまして、本書はこの世界に満ちた人を言葉の貧困の中に留め置こうとする力に抗う方法と実践を示すものであるというふうに、書評を波に書いていただきましたので、新潮社の、ね、
はい、
雑誌の、
はい、
ここで番組を海外でお聞きのあなたにアンケートのお願いです。あなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのか、どこの国でどんなデバイスで、そしてなぜ番組をお聞きいただいているのか、ぜひ教えてください。例えばアメリカニューヨーク、ポッドキャストで 日本のニュースを知るためといった感じで、お書きいただきまして、飯田浩司の OK コージーアップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです。件名には海外アンケートと書いてください。番組への感想やどんなニュースに関心があるのか、番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えください。いただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございます。なお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます。今後とも OK コージーアップをよろしくお願いします。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は大阪日本放送関西支社から評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京もだいぶ明るくはなってきておりますが、曇り空という感じ、 10.2 度、今日は寒いなという感じですが。
そうですね、
大阪もまだ、
大阪もですか、うん、だいぶ明るくなってきたけど、
まあ、もう
どうかな、まだちょっと昼間どうなるのかっていうのは即断できない感じ。
なるほど、ちょっと雲が多いよっていう感じ
ですか。雲があるなっていう感じで、ただ別にこうどん雨が降りそうとかっていう、
そんな
雨天になりそうとかっていう感じではないですね。
まあもう今週にはね、12月に入るわけですからね。
そうですね、もう幸せですよ
ね。え、本当死も走るというもんで。さ あ円相場をお伝えしておきますが、1ドル139円10銭付近での取引となっております。さあ、では取り上げるニュースこちらです。第2次補正予算案、今日衆院予算委員会で基本的質疑。審議入りした今年度の第2次補正予算案は今日25日先週の金曜日に続いて、岸田総理とすべての閣僚が出席し基本的質疑が行われます。与党が提出した予算案は一般会計の歳出総額が28兆9000億円余り、物価高への対応などを盛り込んだ政府の総合経済対策の裏付けとなります。まあ、この予算の話のみならずということで、まあ、予算委員会ではさまざま話し合われると思いますけれども、まあ、足元の経済見るとやっぱりね、ちょっと対策してくれよって、まあ、我々は思っちゃいますね。
うん、特に、まあ低所得層を中心として、
はい、
まあ、一般の方々 に対してもある程度の、補助をしなければならないのではないかというふうにずっと私はこの番組で申し上げてきましたが、まあ、これはようやく盛り込まれたという形で、十分かどうか
は
ともかくとしてね。でね、まあ、これ要するにこの番組でもさ、ずっとさ、朝日新聞のですね、編集員の原誠氏について批判をしていますけれども、これは要するに原誠氏個人というよりも経済部記者、新聞の経済部記者ってこういう議論のこういう論調で、
はい、
言う人、こういう論調というのは例えばね、この29兆のさ、
はい、
補正予算総合経済対策を含む補正予算追加歳出について、もうはっきりとさ、早速こう批判が出てるわけですよ、原誠氏をはじめとして、
はい、
ね、で、ばらまきとかさ、平然とばらまきとか、うん、規模拡大を求める声がこれでもあると、まあ、誠にけしからんと、
はい、たかが外れてしまってると。
そうそう、でこうまたこうまたぞろですよ、またトラス政権のさ、
あ、イギリスの前政権ですね、
前政権の、
はい、
引き合いに出してさ、日本の財政状況というものがさ、これによってだんだんこう借金地獄みたいなものになっていくって、
はい、
なぜか でも実態はそうなっているのに、
はい、
このそれがこう表面化していない、
うん、
しかしながらこれは危機がどんどんどんどん大きくなっていくんだという議論がですね、
はい、
ただし政府財政が破綻を免れたとしても、その時国民は大増税や大緊縮財政によって不幸な顛末をたどらざるを得ないというようなですね、
はい、
ことを煽ってるわけ。
ね、今マグマが溜まっていってるんだ。
そう、マグマが溜まっていってるんだって。もうね、 それからね、今日の日経新聞のさ、はいはい、論説主幹の原田坊っていう人がさ、出口なき介入で歪む市場、過保護が新陳代謝を生むとかつってさ、
過保護が新陳代謝阻むというね、
そうそうそうそう、まあもう昔ながらのさ、はい、あの芝木論ですな、
芝木論、
もう なんでさ、私はね、こういうさ、はい、こう40年ぐらい前の経済学のさ、経済政策論のどうさ、
はい、
平気で日本 の、 あのジャーナル、要するにね、
うん、
更新されてないんですよ、知識が。
40年前、1980年代。
80年代頃に流行った。
サッチャリズムと、レーガノミクスの時代ですね。
要するにサプライサイドの経済政策は必要だと。
うんうん、
でもサプライサイドなんてもう崩壊してるんだからさ、あの特にリーマンショック後もう、全く役に立たないということが明らかになってるんだから、うん、
あの当時その需要の部分、まあ、あのよりも生産するサプライの部分、
そう
供給の部分を、まあ、非効率だからそれを改善して、どんどんこう物を市場に送り出せばそれによって経済が回っていくんだと、需要だってそこから生まれてくるんだという話でしたが、
ね、そういう、 こう供給重視派のことをサプライサイダーって言うんですけど、
はい
ね、サプライサイダー同時にこう財政均衡というのも求めたわけですね。
企業がガンガン作るのに、邪魔をするようなことはするなと、
まさに歪む市場を歪めるようなことを国家はやるべきではないと、でそういうものがさ、
はい、
ずっと批判されてきて、特にリーマンショック後っていうのは、
はい、
そういう政策ではダメだっていうことが明らかになって、あの学会でこれが主流派になっていくわけですよ。ところがさ、日銀理事、元日銀理事とかさ、
はい、
要するにこうリフレ政策とかさ、財政出動等を主に重んじる政策とかっていうのは、全くこう正統派 の経済学者でしょうか、聞かないとかっていうことをさ、
はい、
自分の無知を晒してた与えてるわけですな。
これね、あの当時も、まあ、今もそうですけど、そうやってこうジャブジャブとお金を出したりなんかすると、本来であれば市場から退出しなければいけない企業が生き残ってしまうんだと、ゾンビ企業たちが生き残って非効率が残ってしまうのだということですけど、そこで働いてる人たちもいっぱいいんだけどなっていうね。
だからそれはさ、例えばこうあの流動性が極めて高くて、
はい、
あのすぐにこう次の全く違 う、 こう、うんうん、業態に、
はい、
業態の企業に変わることができるような、うん、企業あ の、 のようなものだったら、それはさ、あの理想的には理想空間としてはあり得ますよ、はい、ただしアメリカのようなね、流動性の高い国でも雇用ってのは重要なんだよ、やっぱり。
雇用が選挙を決めてくる
よ。で FRB はあの物価の安定のみならず、雇用の安定っていうものに、
はい、
あの寄与しなければならないということになってるわけですよ。なぜでしょう、この人たちに聞いて答えてほしいね、本当に。雇用のことなんて何にも考えてないでしょう、この人たちは。
確かにね、これだけ長い文章で雇用の文字って出てこないんですよ、ね、
いやだからさ、これも1980年代頃の経済学の影響なわけ。
あの当時
だからさ、もうさ、こういう知的性をさ、あの更新できないゾンビ経済記者
そっちにゾンビを使う、
そう、もう退出してほしいよ言論界から
確かにその部分の新陳代謝というのがあるのかっていうのはね今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西支社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
足元の経済、そしてこれからというお話をいただいております。まあ、財政規律の、ね、話について、このニュース7時までの前半でと、ね、
こういう人たちがさ、ちゃんとさ言わないのはさ、
はい、
この円安とインフレ、
うん、はい、
まあ、あの大体 3.6% 程度のインフレだけれども、まあ、今までからと比べれば明らかにインフレですよね。これコストプッシュインフレなんだけど、
はい、
あの別に構造要因とかじゃないですか、うん、このインフレは。
輸入するものの価格がそもそも上がっちゃってるよっていうところが、
そうそうそうそう、いろんなところに影響を受けてる。あのしかもこう内需がこう、はい、進行してインフレになったという良いインフレでもない、はい、
みんなが物が欲しい欲しい欲しい、でも市場に物が少ないからやっぱり値段が上がっちゃうねっていうタイプじゃないわけですよね。
でそういう状況の下でさ、ではさ財政は良くなります
今年の税収見込みが68兆という話が出て、いやひょっとしたら70兆いくんじゃないかみたいな、
そうそうそうそう、そういう状況でしょ。しかもインフレになればその分こう累積債務は軽減されますから、
うんうんうん、インフレになるってことは、まあ、同じ1万円でも買えるものが少なくなるということで、こう1万円の価値が下がると。で、借金で考えると逆になるから、債務で考えると、返済する負担が軽くなるよっていうことになるわけですね。
だからさ、客観的に見ればさ、財務省はさ、の割と居心地のいい状況になってるはずなんだよ。
おー、確かにそうですね。
でしょ。
税収はガッポガッポ入ってくる上に、ね、返す方は負担が軽くなってるぞっていうね。
でしょ。で、まあこれはちょっと一時的なものだって言うんだけれども、
はい、
一時的なものじゃなくて永続していたのはデフレですからね、うん、日本は
20年あるいは30年とも言われる。
今でも実質的にはデフレ
あ
ですよ。
うん、海外から入ってくるものとかを計算除けば、
そうそうそう、うん、完全除いてしまえば、まだデフレ状況、まあうん、デフレかゼロインフレ状況ですよ。
インフレがものすごく進んでるぞっていう感じでは実はないというね。
という、うん、だからそこに対する意識っていうかさ、
はい、
目配りというものがまるでないんだよね。
うん、でしかもこれ見通しをこう見ると、世界情勢なんか考えてもなかなか霧が一気に晴れるっていう展開にならなそうですかね。
うん、だからここがね難しいところで、それは基本的に経済外要因というのが大きいんですよね。例えばウクライナ戦争がいつ終わるのかとか、あるいは中国のはゼロコロナ政策、はい、いい加減にしろとかさ、
いやこれがね、今朝一面で報じてるところもありますけど、結構こう各都市でデモが行われたりとか、あれだけ監視の厳しい国でデモが行われるっていうこと自体が驚きだったりしますが、
ですよね。
うん、日本でもね新宿であったというのが SNS で載ってましたが、
明らかにこう不合理な、
はい、
これでロックダウンとかっていうことになったら、もう完全に私は不合理な政策であるというふうに、うん、だって、経済はダメになるわ、
はい、
それほど抑え込めないわ、感染を抑え込めないわっていうことだと、
うん、
ちょっとこうどうしようもない感じがしてきますよね。
国民は一体何のためにっていうことになってしまいますよね。
そう、だからそこがね、
確かに。でそれを台湾であれば民意によってこうノーっていうものが出せるんですが、中国本土それができない、まあ、日本も含めて民主主義国家
だからね、ここでさ増税とかさ、
はい、
日本でさ増税とかね、それはもう一部のさ、
はい、
原誠氏を中心とするような経済部記者の、
はい、
大部分がそういうことを考えてるわけ。
今回防衛費でね増税を、
利上げとかさ増税とかさ、
はい、
それまさにさこうなんか日本も、
うん、
中国のロックダウン並みのさ経済破壊をやるつもりなのかと。でね、ここでね原誠氏がですね、与謝野薫氏のことを書いていて、
与
謝野薫氏素晴らしかったと。きちんと、財政均衡とか、財政健全化とかですね、そういう、こう、不人気政策であるにもかかわらず、推し進めようとした人がいて、いいですか、
はい、
その与謝野のバトンを引き継いだのは、
うん、
意外にも政権交代した民主党政権だったと書いておる。それはその通り。
その通り、
うん。そして私は民主党政権というのは経済政策のダメさで、崩壊したと思いますけどね。つまりさ、与謝野薫って私も知らないわけじゃないけれど、
はい、
何度かお会いしてお話をしたことはありますけど、まあ要するにね、こう、耳学問の人なんだよ。きちんとマクロ経済学って、とか全体像として知ってないの、この人は。基礎から全体まで知ってなくて、誰かに聞いてそれをうまく咀嚼してこう政策論に落とし込むから政策通とかっていう風に言われたんだけど、じゃあ一体それ誰か、財務省と旧日銀の職員ですよ。
増税したい、引き締めたい。
だからさ、例えばリーマンショックの時にさ、
蜂
に刺された程度 決定的に経済状況をこう 見逃すわけ、
うん、円高好景気論とかね。
そうそうそう、
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。さあ、まずはサッカーワールドカップについて。カタール大会8日目、 E 組の日本はコスタリカに0対1で敗れました。先ほど日本放送に出演されました現地カタールで取材中のスポーツライター飯尾敦史さんのレポートです。
あのプラン通りだったんですけれども、うん、まあちょっとね、あの集中を欠いたといいますか、はい、あのもったいなかったですね、まあ、ちょっと自滅ですよね。日本がこのミスをしてこの隙を与えてしまったということなので、はい、この80分迎えるまでに決めてもおかしくないシーンもあったので、はい、やっぱりそこで決められなかったっていうのも大きかったと思いますね。
そして同じ E 組首位のスペインとドイツの試合は1対1で引き分けとなりまして、スペインが勝ち点4で首位、勝ち点3の日本は2位とコスタリカと並んで2位、そして勝ち点1でドイツが4位という形になりましたけれども、いやー宮崎さん、昨日これは落としてしまったっていうのはね、残念ですね。
うん、何がいけなかったのかっていうのはちゃんと、はい、反省する必要がありますね。なんか先発の5人入れ替えがどうもまずかったんじゃないかとかっていう話もないわけではないけれども、まあでもそれは計画通り、
はい、プラン通りに ね守備はやってたのにっていうね
ということなんで、うん、まあなんていうのかな、
はい、
あの惜しかったという以外にないと、いうわけで私も深酒を昨日したです。今日時間管理がだんだんがいい加減になってきてるから、いやいやいや、飯田さんよろしくね。
そんな大丈夫です、大丈夫ですよ。では取り上げるニュースはこちらのニュースです。旧統一教会の被害者救済法案、岸田総理は最大限に努力。岸田総理は25日衆議院予算委員会の中で、世界平和統一家庭連合、旧統一教会の被害者救済を図る新たな法案について、最大限の努力を行い、しっかりした法律をこの国会に提出し成立を図りたいと意欲を示しました。まあ、悪質な寄付行為の禁止ですとか巨額の寄付を規制、それから被害者家族の救済や悪質な法人に対しては刑事罰の導入を図るというようなところが、まあ、骨となっている。まあ、まだ概要がというところではありまして、検討中であるというところですけれども、まあ、総理答弁でこのように答えた。
まあ、そのどれだけ、ね、はい、今の法案が理解されているかっていうのはともかく置くとしても、例えば日本経済新聞の世論調査だと、
はい、
寄付規制というのがもっと厳しくすべきだ、より厳しくというのは 66%、になってるわけですよね。
そうですね。で、
共同通信どうだったかな。共同通信もまあ似たような、
はい、国民のまあ6割ぐらいの方々が厳しくすべきだと、
という形で、まあ、何が問題点なのかっていうと、
はい、
先週かな、岸田首相も、答弁されたように、
はい、
つまりね、
はい、
めんどくさい言い方をすると、いわゆるこう民法のね、
はい、
債権者代位という制度があって、これ要するにこう債権回収とかのための、はい、いわばこう、技術、法技術なんだけど、
法技術
なんだけど、これを順用するかと、はい、ような形で、まあ、要するに寄付というものの第三者による取り消しが可能だというふうに、
基本的にこう、ね、 取り消し、あ、取り消し、あの、取り立ての時の話で、もう、あの、返さなきゃなんない人がニッチもサッチもいかない時に、まあ、あの、個人では無理だから、裁判所だとか、司法が出ていって、まあ、取り返してくるというような、まあ、スキームですよね。ざっくりとした話ですが。
うん、あのね、第一債権者が、
はい、
この債務の債権の行使を、うん、債務の取り立てを、この、何らかの理由で拒んでいるときに、あるいは遅れていたりするときに、
はい、
その第一債権者に対する債権者、第二債権者が、第一債権者の代わり、代位をして、
はい、
取り立てることができるっていうようなことが、もともとのアイディアなんだけれど、はい、これを、要するに見立ててるわけですね。
で
第一債権者に当たるのが、はい、直接寄付した人、
うんうん、寄付した本人、
だいたい親とかさ、はい、そういうの、で第二債権者っていうのがそれの子供とか
扶養
者、非扶養者に当たるわけ、
はい、
でそれでその寄付というものを取り消すことができる、あの債権者代理の代位の法理でということがですね、言ってるんですが、ここはね、はい、誰もが気づくことなんですけど、この第一債権者は、はい、うんうん、あくまでも債権だということが、債権を自分は持ってるっていうことが分かってるわけ、債務者に対してね、
あ、取り返すことができるんだっていうのを認識してる、
そうそうそうそう、でそれを怠ってる、何らかの理由にと怠ってる状況なわけ。
なるほど。
ところがこの事案というのは、はい、あくまでも私は私の意思で寄付したんだと、これを債権とみなすことができるか、
あ、不当に俺の金が取られたんだよっていうんだったら債権だと、だから取り返すってことになるけど、いや俺は喜んで出したんだよっていう時に、
債権じゃない、うん、と、債権であるという認識を持っていない、意識を持っていない人たちに、はい、この法律を適用することっていうのは、ちょっとね、かなり法技術としては、
はい、
あ、俺はね、あ、うまいところついてきたなとは思ったんだけれど、正直、
はい、
でもやっぱちょっと無理があるんじゃないかなという気がするんですよね。
だその喜んで寄付したっていう意思決定に何らかあの脅されたり騙されたりとかいうことがあったのかどうかっていうところになってくるわけです。
だから岸田首相は、
はい、
その時に献金等をするときにですね、うん、寄付をするときに困惑、はい、その寄付を求められたとき困惑があったかどうか、その当人に
困惑があったかどうか
が分かれ目で、困惑なくもう進んで寄付したんだったら、これは救済のしようがないと、は
い、そこって内心に関わるとこですもんね。
そうそうそう、でもさ、この問題の実は核心なのかもしれないからね、ここは。つまり、まあ、要するにマインドコントロール下で、
はい、
寄付をさせられたというふうに理解するのであるならば、これはそのままその人の意思ではあるけれども、その人の意思が全く妥当なものかどうか、
はい、
っていうことはさ、議論の余地が、いや、まさにそこが核心なわけでしょ。この問題の
実際にこの新法を運用しようとするときには、そこの部分の立証が必要になってきたりするわけですね。
そうそうそう、なので、今国会で揉めてるわけですけどね。
でしかもね、あの判断が、じゃあこの、ね、何らか傷がついているというような、その困惑があったとかだったら別ですけど、そうじゃない場合って、俺の金を俺が処分して何があるんだよってなっちゃいますね。
それは基本的に憲法の原則、私的自治の原則ですから、
私的自治、
財産権の保護でもあるし、そういう自分の財産っていうのは何をやろうか、
はい、
基本的にどんなに使用収益処分しようかが、その人の勝手、その人の自由であるというのが憲法の原則だからね。
そうですね、宵越しの銭は持たないんだって言ってサッカー日本負けちゃったから飲んでやるっていうのも、まあ、ある意味大人であれば勝手だよっていうところ。
そうそうそう、これが憲法の自由主義というものですよ。でもこれにもさ、例外則はあってさ、
はい、
例外的な規定はあってさ、いわゆるこう成年後見制度っていうのがあるわけ。
はい、これだから昔で言うと、昔の法律で言うと、
いわゆる近地産者という、はい、昔の言葉で言うとね、
昔のね、はい、
ですから、その近地産者って何のことかというと、こう自分の財産を 収めることを収めるというか、はい、
マネジメントするということ
ですね。マネジメントするということを、はい、禁じるって書いて禁止三者って書くんだけど、はい、まあ、そういうことが何らかの状態、例えば加齢によって、そういう自己正常な判断ができなくなった、うん、病気によって正常な判断ができなくなったとかっていう場合に、うんうんうん、そういう成年後見制度というのが適用されるわけですよ、はい、まあ、これも一応細かくいろいろあるんだけど、それは置くとして、ね、はい、なんかね、そういうこう私的自治のさ例外則というものを使ってできないかなと思ったんだけど、はい、これはですね、はい、やるとなると本当に時間がかかる。
いや、それこそまさにその私的自治憲法問題にこれ
憲法問題なん で、ね、で僕非常に高度 な法技術をもってしても立法技術をもってしてもできないかもしれない、
うん、あ、実際運用するとなったら、じゃあそれどうやって認定するんだってところがシビアになってきますよね。
そうそうそう。で、それはね、現実の成年後見制度でも後が立たないわけです、はい、そういう問題は。今行われている。
俺は正常判断ができるのになんでっていう。
とかね、それ騙しちゃったりね。
うん、ああ、なるほど。制度の悪用というような例も。
だからね、もうちょっと時間をかけてやる。のが良かったと思うんだよね。
これ今国会でとかお尻を切るとねえ、きついですね。
ただもうこれは政府のさ、
はい、
岸田政権のもう絶対事項になってしまったんで。
なるほど。
今朝は評論家宮崎哲也さんとお送りしております。大阪日本放送関西支社からです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮崎さんの出された新刊、教養としての上級語彙、さっきね、ミニちっちゃな辞書を書くようなというお話がありましたけど、これ作品がホームページに載ってるんでしたっけ。
あ、作品はね、
はい、
あえて、まあ、とりあえずは全部こうそういうこの言葉というのを覚えようとかっていうような感じではなく、うんうん、読んでほしいということで本体に入れなかったんですよ。でもやっぱり作品後で読み返したりすると必要だよねということなので、
はい、
と思いましたので、新潮社のホームページからダウンロードすることができた、はい、PDF ファイルになっておりますので、
まあ、そちらもお使いになるとより、まあ、いろんな、ね、読み方ができると、まあ、これ本当読み物として読んでいってそこに、いろんな知識が もらえるぞっていうような、ね、本になっております。今日は5人の方にプレゼントをいただいております。工事アットマーク 1242.com でお待ちしております。さあ、ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。フロリダ州知事ロン・デサンティス。アメリカの実業家イーロン・マスク氏は25日、フロリダ州のロン・デサンティス知事が2024年の大統領選挙に出馬するなら支持すると表明しました。共和党のデサンティス氏は今月の中間選挙で民主党の対立候補に圧勝して再選、若手のホープとして人気を集めております。まあ、ツイッターを買収し、ここのところイーロン・マスクさん注目されてますけれども、俺はデサンティスを支持するんだぜということのようであります。まあ、中間選挙の結果も受けてこの先宮崎さんどう見ますか。
まあ、もしねトランプ氏が結局こう出馬表明を撤回するというようなことになると、
う
ん、この候補者は出てくるかもしれません、伸びてくるかもしれませんね。
まあ、ミニトランプというふうなことも言われているようですが、ただ、ま
あ、イーロン・マスク氏はもともとはなんだトランプ支持だよね、どちらかというと。
そうですね。
で、はっきりとそこのこと話はしていて、念のために言っておくか、私はオバマ・バイデン政権の強い支持者だったとし、前回の大統領選挙については仕方なくトランプ氏よりもバイデン氏に投票したと書き込んだということで、うんうんうん、ずっと私はこの人はトランプ支持だと、ほら、
はい、
お友達というか、昔はこう盟友であったピーター・ティールとかがトランプ支持なんで、
はい、
この人も多分トランプ支持なんだろうと思ったらどうやら違うみたいですね。
まあ、ピーター・ティール氏などはシリコンバレーでは非常に珍しいトランプさんを支持する人だったというようなね、
そう
ことが言われてましたが、
でもバイデン氏に、の強い支持者でだったんだけど、今のところこう、
はい、
失望しているとバイデン政権にね、一体どこに失望したのかっていうのをぜひ聞きたいと 思いますけどね。
2024
年の大統領選挙で希望するのは中道派の人物だと。
はい、
バイデン政権にはそれをに、バイデン政権それを期待していたが、今のところ失望していると。うんうん、どこに失望したのか、というところが、やっぱウクライナ戦争なのかな。
ウクライナ戦争への介入というか。
介入。だから、私の知る限り、イーロン・マスク氏は、早期、はい、和解論者だから、早期撤退。和睦論者だから妥協論者だから、
まあね、その辺、まあ、共和党の中では一定、勢力でそういった主張をされる方がいて、あの下院の、まあ、議長になるかと言われているマカシ氏が、あのウクライナに対して白紙の小切手は出さないんだと、もうジャブジャブお金入れるってことはせずに、まあ、これから先は行くんだみたいな発言が結構ね話題になりました。あれアメリカ引いちゃうのみたいなね。
まあ、私はそういう発言があったとしてもその通りにはならないと思うけれど、はい、なぜなら、はい、やっぱりさすがにさ、アメリカが引いたせいで、ウクライナが負けるというようなことになったら、はい、ちょっとそれはまずいと思うので、共和党的にもあるいはトランプ氏的にもまずいと思うので、それはやらないんだろうと思いますけど、そろそろね、私はまあ、ゼレンスキー政権がどういう立場にあるのか、
はい、
あれはウクライナの国民の戦意がすごく高揚してるんで、なかなか難しいかもしれないけど、どこかで停戦、和睦の方向性に、はい、切り替えないといけないと思ってますけどね。
ずっとやるわけにもいかないしっていうところで、まあ、よく言われるのは両方とも疲れてこないとなかなか難しいっていうところですね。
両方ともというか、かなりロシア疲れてると思うんだよね、
すでに。
なのでどこにこう線を引くかということと同時に、まあ、ウクライナとしての最大限の主張というのは NATO 加盟を認めさせると、
はい、
いうことだと思いますけどね。それが最大の安全保障になって、もう二度と侵攻されないという保障になるからね。
確かにその停戦のでラインっていうとね、線引き領土の話ばっかりですけど、そうじゃない条件の部分があるというところですね。
そうそうそう、
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。東京23区の11月の消費者物価指数、前年同月比 3.6% 上昇。総務省が25日、先週の金曜日に発表した東京23区の11月の消費者物価指数、まあ、中旬までの速報値ですが、価格の変動の大きい生鮮食品を除いた指数が前の年の同じ月と比べまして 3.6% 上昇しました。 3.6% 上昇は1982年の4月以来、40年7ヶ月ぶりの水準となります。まあ、この東京特部のものが先行で発表されて、で、その後全国のものは来月に、12月23日に発表ということですけれども、まあ、速報値出てきました、まあ、物価上昇が言われますけれどもね、
まあ、上がってることは間違いないということですね。しかしなお、ヨーロッパやアメリカほどではないと、
はい、でこれ、 総務省が、ね出してて、まあ、発表資料というのが PDF 化されて出てるんですけれども、こうそれを見るといろんなあの何々を除く総合みたいなものが出て、おりまして、エネルギーと生鮮食品を除いた数字は、2.5% 上昇と、
うん
でさらに生鮮だけじゃなくて食品、酒を除く食品すべてとエネルギーとを除いた数字、これアメリカやヨーロッパがコア指数として使っている数字だそうですが、うんうん、これはあの 1.2% の上昇と、
うん
まあ、だから需要と供給のマッチングで考えると、まあ、1.2 ぐらいがまあ、地の力というような感じですか、日本経済の。
まあそうだと思います。
うーん、
そうすると例えばね、米なんてさ、
はい、
あんまり上がってないというか、むしろ米の需要ってどんどん減っていってるんだよね、うん、だからさ、うんうんうん、政府とかさ、東京都とかがさ、はい、買い上げてこう、うん、
備蓄米とか
インフレで困ってる人に対して供給するって言ってるわけですよ。
うんうんうんうんうん、
まあ、それを全部ひっくるめた、
はい、
あの指数だからね、うん、あの物価指数っていうのは、
個別の価格っていうよりは全体の流れっていうところですもんね、
全体の流れ、
うん、
でじゃあさ、
はい、
そのまああの反こう黒田日銀というか、う
んうん、
反金融緩和派の人たちというのは、だほら見ろ、それはもうこの今の物価上昇には円安が非常にこう影響を与えてるんだって言うんだけど、経済学者の実証研究に基づくならば、まあその円安の影響だけで大きく物価は上昇することは考えにくいというのが結論です。やや控えめな表現ですけれど、
はい、円安、この物価上昇に対して円安が寄与しているところっていうのは、まあ、ないとは言わないけどねという感じです
ね。それほど大きくない。少なくとも 円安によって急激な現在のような物価高が、はい、インフレが起こっているというのは基本的には正しくない。
まあ、やっぱりエネルギーの価格も上がっているし、世界的に小麦だとかそういうところも上がってきている。
まあ、でもそこら辺はさ、うん、さっきも言ったけどさ、
はい、
これは経済外要因だから、非常にポリティカルな要因ですから、
うんうん、
まあ、ウクライナ戦争が収まるまでは、
はい、
どうしようもないということになりますよね。
まあ、そこの部分はとなるとこう、ね、日本一国で何とかできるとかいうような問題でもなくなってくると、まあ、そうするとむしろ日本でハンドリングできるのはやっぱり国内の経済についての部分になるわけですかね。
だからこのインフレによって、
はい、
困窮した人たちに対する補助というのは、
うんうん、
これはもう速やかに行うべきだと、いうことで、先ほどのですね、
はい、
補正予算の話になっちゃうわけですけどね。
まあ、補正でこのエネルギー価格の上昇に対して、まあ、電気代だとかガス代だとかの補助が出るぞとこういう話と、まあ、困窮世帯に対してもお金出すというのは出てきてますけれども、
まあ、だからこれからさ、
はい、
とはいえさ、コロナによってずっとこう溜め込まれた強制貯蓄によって溜め込まれた、お金、
はい、
使いたくても使えなかった、エントアップ需要によっての発散によって、
はい、
これがですね、盛り上がっていく可能性がある。これはまあさらなる経済成長に結びつくわけで、でもありますが、と同時にインフレにも結びついてしまうんでね、
これみんながお金使うと経済過熱しています
もんね。そう、これをねどうコントロールするかと、と同時にね、賃金も、
はい、
まあ若干では上がるけど、おそらくは春以降上がっていくので、それをどうコントロールしていくかというのが政策課題。
まあ、連合は 5% を目指すとこういうことを言ってますし、これね、まあ、総合の数字で見ると 3.8% 上昇というのが、まあ、11月の速報値出てますけど、ちょっと上がってこないときついよなっていう
ということですよね。で、まあ、企業のさ、はい、内部留保もさ相当こう増えてきているので、もう500兆超えてますから、
はい、
私は それをこう人件費に振り向けるということはあり得るという、うん、でしかもほら外国人労働者が円安によって入ってこなくなっちゃったんで、はい、労働需要ってますます上がってるわけですよ。
日本人の失業率は下がり、有効求人倍率は上がっていく。
だから賃金が上がっていけば、
はい、
まあ、要するにこうインフレスパイラルに入らない限り、それを注意しながら賃金を上げておくというのは、うんうん、
はい、
あの有力なやり方だろうと。来年の春に向けて私は少なくとも、まあ中国がね、どういう経済状況なのか、中国が例えばロックダウンとかって広範なロックダウンを行うというようなことになれば、日本経済の成長のですね、足を引っ張る可能性というのが極めて高い。からあの簡単には言えないけれども、日本経済の地合いというかです、基本的なですね、あのポジションというのは悪くない。
あ、確かに世界で見ても例外的にインフレ率は未だ上がってきてるとはいえ 3% 台だし、
そう、それで OECD とかさ、 IMF とかさ、はい、そういうところのさ、こう経済見通しだと、
はい、
来年は、うんうん、あのアメリカヨーロッパを超える成長率、実質経済成長率を日本は遂げるということになってるわけですよね。でそれをさらにこう上積みしていくことができるかどうかというのは、
はい、
中国の、あの対コロナ政策状況とウクライナ戦争が終わるかどうかというところにかかっている。
はい、スクープアップ消費者物価指数の話から、まあ、今後の見通しというところまでお話しいただきました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。